Actually, today is a special day. We're beginning a new book. We finished Chronicles.
今日は、まあ、ある意味で特別な日ですね。今日からイザヤ書を学んでいきます。
And so we're going to get into the book of Isaiah. Could you please open your Bibles to the book of Isaiah?
先週ちょうど歴代史が終わりましたので、今日からイザヤ書に入っていきます。
If you go to the middle of your Bible in a little bit.English speakers a little right, Japanese speakers a little left.
はい、聖書をお持ちの方は、イザヤ書をお開きください。半分より、ちょうど半分よりちょっと後ろの方になりますかね。
Okay, those with iPads, I guess you could poke it. All right, everybody there? Let's just start, let's read verse 1.
はい、ではイザヤ書の一章、一節からお読みします。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。
So, Isaiah was a prophet.
イザヤという人は預言者です。
And what that means is a prophet was a person that was chosen by God to speak for him. God would actually speak his word through that person. They were his mouthpiece, so to speak.
預言者という人は神が選ばれて神の言葉をその預言者を通して人々に語るためにそのメッセージを伝えるものとして神によって選ばれた人です。
Sometimes this had to do with the future, but not all the time.
時にその預言というのは将来のことに関するものがありますけれども、でも毎回そういうわけではありません。
Other times God was speaking through the prophet to give a message to the people living at the time, addressing the problems and issues there.
その将来のことじゃないときにはその時に語っているその民に向けて、その時起こっている現状について神がメッセージを伝えようとして語られます。
A good example, if you look at the prophet Elijah,He was a powerful prophet to the nation of Israel.
例えば、エリアという預言者がいましたけれども、彼は非常に力強い預言者でした。
But God didn't use him to prophesy future. His message was in the present.
でもエリアが語ったメッセージというのは将来起こることではなくて、その時に置かれている民に対して語ったものでした。
Now Isaiah has.Many prophecies about the future, as well as many prophecies concerning the present condition of the people that he was living among.
この預言者イザヤという人は、将来のことについてもたくさん預言をしましたけれども、同時にその当時彼が生きていたその当時の時代の人たちに向けた預言もたくさん行っています。
In fact, his prophecies of future things were so accurate.That it has caused many people to believe that the book of Isaiah couldn't have been written by him. That there was either one or two, or there were two authors or more because.
で、このイザヤ書、イザヤの預言の中のその将来に関する預言があまりにも詳しすぎるために、このイザヤ書というのはイザヤ一人によって書かれたのではないというふうに考えている人たちがたくさんいます。
And their reasoning is, well, how could he have known? It couldn't have been written by Isaiah because how could he have known these things would happen?
というのも、どうやってこのイザヤはその将来起こることをこんなに予測することができたのかというふうに言われているからです。
And for example, we looked last week at chapter 44 when Isaiah mentions Cyrus, that God would use.Cyrus to allow the Jews to return to the land from exile and build their temple.
例えばですね、前回一番最後に出てきましたけれども、このイザヤ書44章のところに、クロスというペルシャの王が登場します。で、この人が神殿の再建を命令するということが出てくるわけですけれども。
And this was 150 years. Isaiah lived 150 years before Cyrus was born.
でもその予言をしたイザヤはこのクロスが生まれる150年以上前にその予言をしました。ですからある人たちはそんな昔にそんなことを書けるわけがないという人がいます。
But such people, I think, are missing the whole purpose of predictive prophecy.
けれどもそのように言う人たちというのはこの予言というものがどういうものか、なぜ予言されるのかというその目的を見失っていると思います。
And that is to, that God is proving through the prophecy that, that this is a supernatural thing. It's not originating with man.
それは予言を通して神ご自身がこれは神の言われたことであるということを証明しているということです。超自然的な形で語られたものであって人が言ったことではないということを証明するためのものです。
In fact, in chapter 41 of this book of Isaiah, in verse 23, Isaiah, God is, through Isaiah, is challenging the idolsthat the people have been worshiping. He's speaking directly almost to the idols, almost like a mockery, saying, tell us what is to come hereafter, that we may know that you are gods.
実際このイザヤ書の41章を見ますと、ここで神がこの偶像を拝んでいる人たちに対してちょっとチャレンジをするところがあります。そしてこのように言っています。イザヤ書41章の23節では、後に起ころうとすることを告げよ、そうすれば我々はあなた方が神であることを知ろう。
It's like God himself is saying, this is what sets me apart from these false gods. I prove it. I'll tell you the future.
ですから神ご自身がこの偽の神々とは違うのだということを明らかにされて、私は将来起こることを告げるのだと言われます。
And he does do that. The New Testament writers quoted Isaiah more than any other.Of the prophets, 21 times he's quoted in the New Testament.
新約聖書の中で実はこのイザヤ書が、旧約のイザヤ書が一番多く引用されています。21回引用されています。
And here's the key. Here's an important thing. The New Testament writers believed that Isaiah wrote the entire book of Isaiah.
で、ここで重要なのが、新約聖書の、を書いた作者たちは、その当時このイザヤ書というのはイザヤ一人によって書かれたということを信じていたということがわかります。
If you look in John chapter 21 or 12, I'm sorry, the Gospel of John in chapter 12, there in verse 38 is a quote from Isaiah 53, which is a latter part. You can look if you'd like.
例えばですね、ヨハネの福音書の12章を見ますと、彼は38節のところでこのイザヤ書53章からの引用を使っています。イザヤ書53章というのはイザヤの後半に書かれているものです。それがヨハネの福音書12章の38節です。
And then two verses later in verse 40, there's a quote from Isaiah 6.
でその2つ先の40節のところではイザヤ書6章を引用しています。
So here we see a quote.If you're following me, there's a quote from the latter half of Isaiah and the beginning, the former part of Isaiah. And then in verse 41,
ですから、ヨハネはここで、12章のところで、イザヤ書の後半からも、そして前半の部分からも引用しています。そしてさらに41節。
He said, Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him.
ヨハネの福音書12章の41節では、イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。
So he's saying Isaiah, the man Isaiah the prophet saw these things in both the beginning and end of his prophecies. And,
ですからこのイザヤがこう言ったのはという、そのこう言ったっていうのは2箇所、この彼が引用している53章と6章の2箇所を引用しているところを合わせてヨハネは言っています。
It's a very important thing to remember. But Isaiah lived in the kingdom of Judah. Remember, Israel was divided. We were studying, and we just finished studying about Judah, the southern kingdom. That's where Isaiah lived.
イザヤは、このイスラエルが二つの王国、北と南に分かれたその南王国の方に住んでいました。
He was a son of Amos.
そしてアモツの子とあります。
And Jewish tradition says Amos was a brother of Amaziah, the king of Judah. That would make Isaiah of royal blood.
そして、 ユダヤの言い伝えでは、このアモツという人はアマツヤというあのユダの王様がいましたけれども、アマツヤ王の兄弟であるというふうにあの考えられていますので、イザヤはあのその 王族の血を引いているということになります。
Unlike the priesthood, when it came to prophets, priests, remember, were chosen from a tribe. You became a priest because of your bloodline. You were a tribe of Levi or of the family line of Aaron. You could qualify to be a priest.
祭司というのは、あのこの祭司職というのはある特定の部族 の血筋の人だけが受け継ぐことのできる職でした。ですからレビ族もしくはアロンの家系の人たちがあのこの祭司という役割を果たすことができました。
But it was different with prophets. Prophets were like chosen whatever, wherever God wanted. They were chosen from all walks of life. Just wherever God put his spirit,That person would be chosen.
けれども預言者というのはあくまでも神がその時その時に必要な人をこう選ばれて、あのそこで語られますので、あのいろんな人がいます。
Now, Isaiah prophesied during five kings.
イザヤは、5人の王様の、あの
They're mentioned there.
時代に、まあ、予言をしました。
In verse 1, they're mentioned. It doesn't mention Manasseh, but actually he prophesied during Manasseh, and Manasseh was the person who killed him. He didn't like his prophecies.
一節のところに4人の王様が出ていますけれども、ここにマナセというマナセ王は出てませんが、彼はマナセの時代まで生きていました。そして一代によるとこの悪い王であったマナセによって殺されたと言われています。
Wasn't that long ago that we were studying that? That's why I kind of like to do this now. We sort of have, we have the historical background. We've been
through it. そんなにあのこの背景を学んだのはそんな前のことではないので、あのちょうどだから、まあ、イザヤがちょうどいいなと思ったんですけれども、あの、まあ、歴史的な背景が分かると助けになります。
But Isaiah's name, excuse me,means God is salvation.
このイザヤという名前ですけれども、これは神は救いという意味があります。
And it's interesting because that's really one of the a theme that will run through the entire book.
それがこの書物全体を通しているテーマでもあります。
And he talks about the holiness of God a lot.
そして彼はまたこの神の清さというものに関してもたくさん語っています。
Holy meaning he's above creation.
清いということはつまり神はすべての被造物の上におられる方であるということです。
He's different.
もうあの性別されて異なっているということです。
And one of his favorite names for God, you'll see Isaiah calls him the Holy One of Israel.
そしてイザヤが好んで使ったあの言い方として、イスラエルの聖なる方というあの言い方をこの神に対して使っています。
Okay, so that's some background. Now let's get into it. Let's read verses 2 through 9.
では2節から9節をお読みします。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。ああ罪を犯す国、とが重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方はなおもどこを打たれようというのか。反逆に反逆を重ねて、頭は残すところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。あなた方の国は荒れ果てている。あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように。もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったなら、私たちもソドムのようになり、ゴモラと同じようになっていた。
So Isaiah gets right to the point.
イザヤはここでもうすぐに確信に迫っています。
He's addressing the sinful condition of the nation that he's living in there.
彼が生きていた時代のこの民の、 あの罪深い状況というものをここで指摘しています。
And he compares the nation to ungrateful children who were brought up and given things, but then they just rebelled. They were very ungrateful.
そしてこのイスラエルの民をせっかく育てたのにもかかわらずそれにあの反逆してくる子供のように、ま、捉えてあの比べています。
in verse 4 he says they have despised the Holy One of Israel.
4節には彼らはイスラエルの聖なる方を侮り、あります。
There's that name, Holy One of Israel. He uses it 29 times throughout the book.
ここでこのイスラエルの聖なる方と出てきましたけれども、イザヤはこの言葉をイザヤ書の中で29回使っています。
Now God is holy. We've heard that.
神は聖なる方です。これは私たちは何度も聞いていると思います。
Again, what does that mean? I mean, I don't know that we really understand what that means. It means he's set apart.
じゃあそれは一体どういう意味でしょうか。この聖なる方というのはこの分けられているという意味があります。
He's different from us. He's not. He's in. For one thing, God is our creator.
私たちとは異なります。一つには神は創造主です。
And there's a big difference. He's. We can't even fathom that. He's. Can you imagine? I mean, just thinking about it, God has always existed.
もう本当にあのちょっとこう想像しにくいと思うんですけれども、皆さん考えてみてください。神は常に存在しておられる方です。
We can't really grasp that. In our world, we don't know of anything. There's nothing you can say. It's always existed. You know, when you think of something, it's, you know, you know, it's not, it's been created or it's not always been there. But God has always existed.
なかなかあのその理解することが難しいと思います。この世にあるものというのはすべてあの初めからずっとあったというものはありません。必ず何か作られたとか後から出てきたものであって、ずっとそこに存在していたというものはありません。
And he's a creator. He created something from nothing.
そしてこの神は創造主であって、この何もないところから無から有を作ることのできるお方です。
These are ways that he's different from us, but he's also set apart from us, from the creation, in that he's perfect.
そういう意味で、あの私たちとは異なる、あの性別されているということになりますけれども、また、あの神は、
He's perfect. He's set apart from us. He is perfect.
そして神はまたあの完璧な方です。そこが私たちと異なるところです。
In 1 John, reading 1 John 5, 1, chapter 1, verse 5, the beginning of it, it says, God is light, and in him there is no darkness at all.
第一ヨハネの手紙の一章の五節のところには、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもないとあります。
There is absolutely no darkness in God.
ですから神のうちには一切暗い部分というのがありません。
I mean, imagine that. There's none. You'll never find it.
想像してみてください。もうその神のうちには一切暗闇を見出すことができないということ。
You know, with people, we meet one another, and often we learn to sort of put on, you know, and we kind of make friends or get to know, and we, you know, form relationships with people. And often as we get closer, we get to know them a little better.
私たちはあの人間関係の中で誰かとこうあの知り合いになって、まあ、あの関係を築いていく上でだんだんこう深く知れば知るほど。
And one thing that happens in all relationships, as you get to know people better, you know, for all the joys and everything, you also get to see there's some darkness there, and you didn't know about it.
あの深く知れば知るほど今まで気づかなかったその相手の暗い部分というものにもあの気がついてきます。
I mean, it's no surprise, but to imagine, God is not like that.
それは驚くことではないんですけれども、 神にはそういったその暗い部分というのが一切ありません。
You're never going to reach a point where it's, oh, you know, I wish I didn't, wish I hadn't found out about that. Yeah, get, you know, in any sort of maybe, you know, whatever darkness. There's none.
もうその神に近づいて、あ、こんなこと気づかなければよかったと思うようなことは一切ありません。神のうちには一切その暗い部分というものがありません。
And also in 1 John 4:16, it says, God is love.
そしてまた第一ヨハネの4章の16節ではヨハネはこう言ってます。神は愛です。
That is something to meditate on. It doesn't say God is loving. It says God is love. That's the core. That's his, who he is.
この神は愛ということ、これが神がどういう方であるかというのを本当に表していると思います。
You know, just meditating, just in these few things, if we just meditate on them, it can bring so much blessing to us to think, this is the God. This is God. This is who I have a relationship with.
これら の少しのことを考えただけでも、本当にこれが、こういう方が私たちの神である。自分はこういうこの神と関係を持つことができるようになったということが本当に祝福だと思います。
Oftentimes oppressive thoughts that people deal with. Often it is, you know, a doubt whether God loves you or a doubt whether there's some motive. Why is God doing this? And we can get this idea. And, you know, as we really grab on the truth, it can set us free from that.
そして本当にそういったその神がどういう方であるかというその真理にしっかりと目を留めているならば、私たちはその神はあなたを愛してないんじゃないかとか、もしくはだったらどうしてこんなことを起こすのかって、なんでこういう動機を起こすのかといったような、そういった疑わせるような、誤解させるような考えに対しても、そこから解放されて、もうしっかりとその真理にとどまっていることができます。
You can rest in the fact that God is perfect. There's no darkness in Him. He's perfect and that He's loving. And He will never change. He's perfectly loving.
神が完全な方であって、そして愛の方であり、決して変わることのないという、その事実の中に私たちは、安息することができます。
And I say that all in the context of this idea, God is holy, He's different. That is not a negative thing. That is not something that should bring you down. That's something that should bring you great joy.
ですから、この神は聖なる方であるということ、これはつまりそのように私たちとは違う性別されている方であるということ、これが本当に私たちが喜ぶべきことであって、何か恐れるようなことではなくて、本当にそのことに喜ぶことができます。励ましを受けることができます。
One of the biggest problems we have in our idea of God is that we don't see Him as holy.
私たちが神に対するそのイメージというか思いの中で間違ってしまうのは、神が本当に清い方であるということを忘れてしまうということです。
You say清い or different from us.
私たちとは異なるという。
And what we end up doing is we project onto God. Our idea of God is a projection of how we are.
そしてむしろ私たちがどういうものであるかというものをこう反映させるようなもの。
And because we maybe get angry, or we couldn't forgive this, or we couldn't do this, we assume we believe that God is like that.
私たちが何か例えば人を許せないだとか、怒りの感情を持つとか、そういったことが神も同じようにそのように怒ったり、人を許してくれないんじゃないかといったようにこう自分の姿を投影してしまうわけですね。
Anyway, I'm kind of.Hitting that point hard, but what we need is to have a. We need to know who God truly is. We need to know Him in His holiness, and then our ideas could be free of who He is.
ですから私たちは神がどういう方であるかということをしっかりと知っておく必要があります。この性別されて清い方であるということを知っていることによってさまざまな疑いから解放されます。
Okay, now Isaiah, you have to think of when the time that he's living, and during the time that he's living, there's hardships. The nation has been attacked. They've been turning from God. And because of that, the enemies were allowed to attack them.
イザヤの話に戻りますけれども、イザヤの生きていた時代というのは、民が神から離れてしまったゆえに、本当に周りの敵からの攻撃をいつも受けているような時代でした。
In verse 8 there, the daughter of Zion. That's means, that's a, referring to the city of Jerusalem. And it was like this shack in the middle of a field. It's like a picture of a weak. It's just a weak, unprotected.
8節のところにシオンの娘というふうに出てきますけれども、これはエルサレムのことを指しています。そしてまるでこのエルサレムが何かこう大きな野原の真ん中に置かれた小さな掘ったて小屋のような、そんな弱い存在であると言っています。
Now you remember, it wasn't that long ago we went through the king Ahaz. Ahaz was a wicked king. He led the nation into idolatry.
少し前に私たちはアハズ王について学びましたけれども、アハズ王というのは悪い王で、民をこう偶像礼拝に導いた王です。
and during his reign, Israel was attacked. They were pillaged by Syria, Edom, the Philistines, and Assyria. All of this happened during his reign, and this is the context of what Isaiah, when Isaiah is prophesying here.
そしてそのアハズ王の時代というのは、実は、南ユダは北のイスラエルやシリアやまたエドム、ペリシテ人、そしてアッシリアといったさまざまな敵から の攻撃を受けている時代、その時代にイザヤは予言をしていました。
And even though that this happened to them, these people still didn't turn from their idols.
でそのような攻撃を受けているにもかかわらず、民はまだ神に立ち返ることをしないで偶像礼拝を続けていました。
Okay, let's read verses 10 through 17.
では10節から17節を読みします。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけよとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。
Isaiah now is highlighting their, he's kind of pointing to their religious hypocrisy in worship.
イザヤはここで彼らのこの宗教的な偽善的礼拝について指摘しています。
They've been going through the motion, they've been performing these religious ceremonies, but their hearts weren't in it.
彼らは宗教的なこの儀式というものを行っていましたけれども、そこに心が伴っていませんでした。
The purpose of the Old Testament religious system that had been set up by God was to teach the people. The sacrifices had great meaning.
旧約の中で神が与えられたこのさまざまな宗教的な儀式というものは、これは意味がありました。この生贄には意味があります。
The purpose, God was wanting to teach them about his relationship, their relationship with him, and the goal was they'd be would be brought closer to him.
このシステムを通して神がどういう方であるか、神と人間がどういう関係を持ったらいいかということを教えるためでした。そして最終的な目標としてこれらの儀式を通して民が神に近づくということがその目的です。
These lessons that through the sacrifices about about sin and how severe it was and their need for sacrifice. This was to humble the people. It should have led to an attitude of humbling before God, but it didn't.
生贄を通してその人の罪とその罪のその重さというものを教え、そしてこれらのことを通して最終的に神の御前に人がへり下る、謙遜になるということがこの目的でしたけれども、でもこの民はそうではありませんでした。
And without that attitude, without that humble attitude and the attitude of drawing close to God, it was like a waste of God said, "You're wasting your time. It's meaningless. I don't care about you doing this stuff if your heart's not in it."
へりくだることがない限り、この神の御前にへりくだった態度を持って出るということがないのであれば、どんなにこの行事を行ったとしてもそれはただ時間の無駄であると、神はそんなことを全く心にもかけないというふうに言われます。
This theme of religious hypocrisy, it's found throughout the Bible, and it's such a bad thing because it keeps people from coming to God.
この宗教的な偽善というのは聖書全体を通してたくさん出てき、この問題は出てきますけれども、これは本当に悪いもので、なぜならばこの偽善的な儀式というのが人を神のもとに来ることを逆に遠ざけてしまうからです。
It may not seem like it, you know, because there's a lot of talk in religious things, there's a lot of talk about God and stuff. But what it's actually doing, it takes the focus off of God and it puts the focus on the person.
パッと見は一見本当にこう神のことを考えているように見えるかもしれませんけれども、その話題の中にもたくさん出てくると思いますけれども、でも実際はこれらのことを通して神に目を向けるのではなくて人に目を向けさせるようになってしまいます。
It puts a focus on the religious performance of the person involved.
そこに関わっているその人の宗教的な行いというものに目が向いてしまいます。
And that can do one of two. You know, it can lead to an attitude of, well, you know, of like, I did this. You know, I'm a righteous man. Look at, man, you should have seen what I did.
そうすると、私はこんなことをやった。だから私は正しい人なんだというふうにこう自分で自分を思ってしまったり。
Or what many of us can relate to, it has the opposite effect of thinking, oh, I blew it. I'm such a worm. You know, I can never do it. I'm just a rotten person. And, you know, all this, what it's doing is all focusing on you.
逆に、私はもうこんなこともできなくて、なんでどうしようもない人間だというふうに、すべてこうやった、これができなかった、それはすべてその矛先が自分に向いてしまっているということです。
And what God is wanting for people, He's wanted in all ages, Old Testament, New Testament, people to look to Him.
神は常にこの旧約の時代も新約の時代もいつの時代にも人々に神の方に向いてほしいというふうに願っておられます。
Now Jesus warned of this. Remember, in the New Testament, he gave severe warnings about this.
イエスは新約聖書の中でそのことに関して非常に厳しい警告を与えておられます。
He said when he was with his disciples, he told them, "Beware of the leaven of the Pharisees, the religious leaders of the day. They were the religious leaders of the day, which is hypocrisy."
弟子たちに対してイエスはこのように言われました。パリサイ人のパン種に気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。
I mean, he's talking to his disciples. Watch out for that. You know, be on your guard. Don't get into that.
弟子たちに対してこの彼らに気をつけなさいと、その偽善に気をつけなさいということを 警告されています。
And then he spoke directly here in Matthew 23, 22 and 23, he spoke directly to the Pharisees in a rebuke. He said, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done without neglecting the others.
そしてまた、マタイの福音書のところで、マタイの福音書の23章、23節のところで、イエスが直接今度はパリサイ人たちに対して警告を与えています。あ、ごめんなさい、23章、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし他の方もおろそかにしてはいけません。
See, you can imagine they're sitting there, you know, they're counting their dill seeds, you know, the little, and then okay, one for God, nine for me, you know, and
このようにまあクミンなどの種をですね、一つこれは神のため、これは自分のため、もう数えて細かく数えていくわけですね。
And a lot of this performance, the Pharisees, Jesus said, they did it in front of people, you know, so people look at him and say, wow, you're really something, you're really.
そして彼らはパリサイ人たちはよくこういったことを人の前で、公衆の面前でこういうことを行っていました。あの人たちはすごいと思われるためです。
Jesus once said, you strain at a gnat.The idea is that, you know, those little gnats that kind of fly around, they sometimes get in your eye or they get in your mouth, and it's like a Pharisee, you can imagine them gagging, you know, reaching in, I gotta get that, it's unclean, unclean.
そしてその後に続けてイエスは、あなた方はブヨはこうして覗くがというふうに言ってますけれども、当時なんかこう飲み物を飲むときに、まあ、ハエみたいなものがこう入ってしまって、それをこう飲んで口の中に入ってしまうと、それをこう取り出そうとしてですね、ああもう汚れている汚れていると叫ぶわけです。
Jesus said, this is not, beware. He told his disciples, don't be like this.
でもイエスはここで弟子たちにはそのような態度に気をつけなさいと言われています。
And you know, God had never liked that. He never liked it in the Old Testament. He doesn't like it now.
旧約の時代でも今でもそうですけれども、主はこのような偽善的な態度というものは忌み嫌われます。
And Jesus told his disciples, "Watch out for this." I mean, these are the guys they were closest to him.And he wouldn't warn. Jesus doesn't warn if it's not necessary to warn.
イエスはその自分たちの本当に一番近くにいた弟子たちに対して彼らのこういった態度を気をつけなさいというふうに警告を与えておられますけれども、必要でなければこのような警告を与えるということはありませんから、それだけ重要なことだったということです。
And so we have to be careful in our relationship with God. It's about God.It's about our heart. That's what he wants. And if we start doing stuff and this is my relationship to God, what I'm doing or I'm feeling good about myself because of what I do or what I don't do.
私たちの神との関係というのはあくまでも神中心であって、私たちが何かこういうことをやったとか、こういうふうに感じているから、そういうことが重要なのではなくて、何をやった、何をやってないではなく、神ご自身が一番大事なことです。
Now, next verses, so if you keep that context, he's talking about their religious hypocrisy and stuff. And then verses 18 through 20, these are beautiful. Let's read these.、
はい、そして、続けてですね、この18節から20節までをお読みします。さあ、来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかし、もし拒み、背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。
I love snow.
私は雪が大好きです。
I mean, when the forecast calls for snow, it's looking, oh, I just get so excited.
天気予報で雪かもしれないというのを聞くと、もう本当にワクワクしてきます。
I love it after the snow. I love it. I want to go outside for a walk and everything is white and covered with this beautiful blanket.
雪が降った後にこう外に出てですね、もう一面が真っ白くなった白い毛布がで覆われたかのようなところに出てって、そこを歩くのが大好きです。
It covers over everything. It's beautiful.
すべてをこう覆ってくれて本当に美しいと思います。
Now, people in Kanto don't seem to understand this. I mean, the moment it snows, you know, they're out there just like, gotta get it off the side, gotta get everything uncovered.
関東の人たちはあんまりこれをよく理解してないような気がしますね。もう雪が降ったらすぐにこう雪かきをして道を作らなきゃと
なりますけど、 let's just let it, you know.もう
ちょっと本当にしばらくそのままにしてこの雪を楽しんだらいいのにと思います。
But when I see that fresh snow, this verse 18 comes to mind.
もうそういった新しく雪が降った後を見るとこの箇所18節を思い出します。
Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow.
あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。
When you look at this,You know, Isaiah speaking this to them in their time. But your sins are like scarlet, but they will be white as snow. This is only something that Jesus can do.
このたとえ罪が本当に火のように赤くても雪のように白くなるというのは、これは唯一イエスだけができることだと思います。
Only Jesus can take away your sins.
イエスだけがただこの私たちの罪を取り除くことのできるお方です。
As we know, 1 John 1:7 says, "The blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin."
第一ヨハネの1章の7節には、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとあります。
All through this book of Isaiah, you'll see Jesus.
このイザヤ書全体を通してイエス様のこの姿というものを見ることができます。
There are so many specific prophecies concerning him in Isaiah.
イザヤ書の中には彼に関するたくさんのこの具体的な予言というものが書かれています。
He's going to talk about the circumstances of his birth. He was born of a virgin.
例えばこの誕生についても処女から生まれるということを予言しています。
His ministry in Galilee.
また宣教の働きをガリラヤで行う。
How the people would reject him.
どのように人々から拒絶されるか。
He talks about his suffering and death.
そしてまた
on the cross.
彼が受ける苦しみとそして十字架での死を予言しています。
And then in the prophecies he'll sometimes go ahead to his future reign.
そしてまたイザヤはその先のイエスが実際に今度統治される時の時代のことも予言しています。
This is so appropriate because the theme is salvation and Jesus is the Savior. He's the only Savior.
この書のテーマというのが救いであって、そしてイエスこそがまさにその救い主であるということをイザヤは語っています。
I put out this handout on the table there.I don't know. Maybe I didn't hand it out beforehand, but does somebody want to hand them out now? Would anybody mind handing them out right now?
ちょっと後ろにですね、こうリストがあるんですけれども、フォルダに入っているリストがあるんで、ちょっと配っていただいていいでしょうかね。
Anyway, what it is, it's I found this on the web. There are a lot of these in Bible handbooks, but I like this because it was so he did such a good job of just.Getting right to the point, you know, very easy to read. But it's on the left side. It talks about the prophecies of Jesus in the book of Isaiah. This is all Isaiah, and then the fulfillment on the right side, how Jesus fulfilled these.
これはインターネットから取ったリストなんですけれども、左側に予言がイエスに関する、まあメシアに関する予言が書かれています。全部イザヤ書からのイザヤ書に載ってる予言ですね。で右側がそれがイエスでどのように成就したかというところが書かれています。
This, by the way, this is from agapebiblestudy.com.
アガベバイブルスタディ .com というところから引用しました。
Anyway, Japanese, so、
で日本語をちょっと間に入れてみました。
But if you look at this, if you just take time, you know, look at it, it's just amazing of how in this book we see and Jesus, there's so many, so it, this is just the book of Isaiah, so many clear prophecies and that were fulfilled.
これはイザヤ書からだけですけれども、それでもこんなに細かい予言がたくさんあって、それがすべてこう成就しているというのがわかります。
But even with getting back to the time that Isaiah gave this prophecy, he'd rebuked them for all of their sins. But even with all of their sins,God had not rejected Israel.
このようにイザヤが、まあ、散々民の罪に対して預言の中で語っていますけれども、彼らがこう罪を神に対して罪を犯していても、それでも神はイスラエルのことを見捨てることはありませんでした。
He says, come, let's reason. Let's reason this out. I can take away your sin.
さあ来たれ、論じ合おうと神は言われます。そしてあなたの罪が白く清くなるということを言われます。
And God is still speaking that in the world today.
神は今日でもこの世に対して同じように語ってくださっています。
He's saying, you know, come, let's reason.
来なさいと、そして私と論じ合おうというふうに言われます。
I can take away your sin.
私があなたの罪を取り除くことができると言ってくださいます。
Now it's true. God doesn't just try to make people feel good about themselves. He doesn't just, well, let's not talk about it. I won't mention it. No, people are sinners, and it's disgusting, and they know it. We all know it. The world is full of guilt.
神は決してこの罪を無視されるわけではありません。ただ聞こえのいいことだけを語ってくれるというわけではありません。私たちはみんな罪人であって本当に醜いものであるということ、これは事実として変わりません。でもその中で神がさらにそれを清めてくださると言ってくれます。
And when you read the Bible, you're going to get that. Anybody, an honest person is going to get and realize I am a sinner.
聖書を読むと誰でも自分は罪人なんだということがわかるはずです。
And that's a gift from God, that revelation that yes, you areBut God says, "Come to me. I can take away your sin."
でも そのように啓示されるということ、自分が罪人だということを示してくれるこの聖書というのは本当に実は贈り物であって、そして私たちはその中で、だから私のもとに来なさいと言ってくださる神がいるということです。
I can make you white as snow.
私はあなたを本当に雪のように白くすることができると言ってくださいます。
Okay. Let's move on. 21 to 31.
はい。21節から31節を読みします。どうして遊女になったのか、中心な都が。公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。お前の銀は金かすになった。お前の良い酒も水で割ってある。お前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し、報酬を追い求める。みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。それゆえに、万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告げ。ああ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう。しかし、お前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆除こう。こうしてお前の裁きつかさたちを初めのように、お前の義官たちを昔のようにしよう。そうして後、お前は正義の町、中心な都と呼ばれよう。シオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれる。背く者は罪人と共に破滅し、主を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、 あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は葉のしぼんだカシの木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃え立って、これを消すものがない、いない。
So their sins, the sins of the people, are really exposed here with some pretty strong language.
ここでかなり強い言葉を持って、この彼らの民の罪というものが、まあ、あらわにされています。
I mean, he calls Jerusalem a whore.
ここではエルサレムのことを遊女というふうに呼んでいます。
And then he calls the leaders companions of thieves who take bribes.
そしてまた司たち、指導者たちはこの賄賂を愛する盗人の仲間であると言っています。
You know, these are the people that are supposed to be bringing justice. That's the position that they were put in by God, but they're not. They're like thieves.
本来であればこの司たちというのは公正に民を裁く、そういった立場に神によって置かれた人たちであるにもかかわらず、彼らは盗人のようになっていると。
And you know, as I just said before, but the Bible does not gloss over sin.
聖書はこの罪を言い繕うというようなことはしません。
It doesn't, you know, try to cover it up.
なんかこう何かで隠すとか覆ってしまうということはありません。
It calls it what it is.
はっきりと罪は罪だと
言います。And again, it's disgusting.
本当にそれはもうちょっとひどいものですね。
What physical, you ever, well, I guess I don't need to go there. I was trying to think of something disgusting. You think of something disgusting, okay? And whatever you come up with your mind, the most disgusting thing you can think, the most your sin is worse than that.
なんかこう本当にもう忌まわしいものであって、皆さんが考えられるような想像できるようなもの以上に罪というのは本当に忌まわしいものです。
And God's way was never to just gloss over it and just, well, let's just not talk about it. Let's, you know, let's think happy thoughts. He deals with it.
そして神はこの罪を何かで覆ってしまうとか包んでしまって、ちょっともうそれは見ないことにして楽しいことだけ話しましょうということではなくて、はっきりとこの罪を取り扱っておられます。
And he can help.
そしてまた神は私たちを助けてくださいます。
Yeah, I use this example, but it just always remember.Maybe told this story before, but one time years ago, I was went to Malaysia with some friends to this island.
何年か前ですけれども、私は友人とマレーシアに行きました。
Anyway, I was out swimming, perfectly clear water.
そしてもう非常に美しい海で泳いでいました。
But I stepped on something, kind of went ooze through my toes, you know, kind of.
でも何か踏んでしまってたんですね。でこう足に刺さりました。
I'm not going to go into discussing this is a different thing. But anyway, I come in and I'm looking down. I go, what's that? And I reach down and pick, and then it's on my hand.
でその足になんかついてしまったので岸に上がってそしてこう見たんですね。でそれを触ったらこの手にもついてしまいました。
And then I put my hand in the water, try to you know get it off, and then it's on my other hand.
で反対の手でまたこの手をこう擦ろうとしたらこっち側にもついてしまったんです、
ね。And I just like, and then the guy at this resort was, well, can I? He said, you know, what that is? It's tar. It's from oil tankers. They flush their tanks out there, and they take off before anybody can catch them.
そしたらその監視の人がですねやってきて、でそれはオイルというかね、オイルタンクがその前にいて、でそれがタンカーがちょっと前に、出たばっかりだったということで、多分そこから出てきた油がついちゃったんだ。
And he says, can I help you? And so he helped me get it off my hands. And
で、その人が手伝ってこうきれいにしてくれたんですけれども。
But I always remember that because it's when I think of that, it's like sin. You know, you can't get it off yourself.
いつも私はそのことを思い出すときに罪を思うんですね。で、罪というのは自分ではもう取り除くことができません。
And if you try, you make a bigger mess.
で、 きれいにしようとすればするほど余計汚くなってきます。
And God knows that, and it's like God comes and says, "Let me, you know, let's reason about. I can help you. You're a mess. Let me help you."
だからこそそこに神が来てくださって、あなたもう本当にぐちゃぐちゃになっちゃってるんだから、私が助けてあげましょうと、きれいにしてあげると言ってくださいます。
And God, as He's speaking to the nation there, He presents His plan.Now he talks about his plan to redeem them and how he's going to restore righteousness if they will not resist him.
そして神はここでこの民に対して神の持っておられるご計画というものを示しています。もし彼らが神を拒むことなく従うのであれば、私はあなたたちをあがなってそして回復させるということを伝えています。
And this is one thing you find about Isaiah. He'll get in like he just, man, he will rebukeAnd it's harsh, and then, but he'll also present this hope, this glorious hope. Well, he'll kind of also give them that message.
それがこのイザヤ書のいいところで、こうイスラエルの民を責めるような裁くような言葉をこう伝えるんですけれども、同時にその先にあるその希望というものも一緒に伝えています。
He gives a hope of restoration.
その回復という希望があるということです。
All of chapter. I'm just going to do the first four verses of chapter two, then we'll be finished. If, let's read one through four of chapter two.
はい。今日2章の4節までやりたいと思いますので、あと4節お読みします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち。すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。
So these verses, he's looking ahead, far into the future, into what he says in the latter days.
これらの箇所は、イザヤが本当にこの将来の終わりの日に関して見たことを語っています。
And specifically, he's talking about Jerusalem in the latter days.
そして特にこの終わりの日のエルサレムについて語っています。
And it's talking about a time when Jesus will return to earth and set up his kingdom from Jerusalem. He will rule from Jerusalem.
そして終わりの時にはイエスが再びこの地上に戻ってこられて、そしてその主の王国をこのエルサレムから建てられるということを語っています。
It's spoken of in Revelation chapter 20, from verse 5.Just as a reference.
黙示録の20章の5節からもそのことが書かれています。
Now, verses 1 through 3 here, it's interesting. They're exactly the same as Micah, another prophet, chapter 4, 1 through 3.
この1節から3節のところは、面白いことに、ミカ書という、ミカという預言者がいましたけれども、ミカ書の4章の1節から3節にも全く同じことが書かれています。
The prophet Micah said, and Micah said the same thing. So anyway,
three witnesses. 預言者ミカも言ってるし、ミカも言ってる。
But anyway, one more prophet, Zechariah, in chapter 8, he speaks of this in even more detail.
はい。またゼカリア書の8章のところにまた詳細が書かれています。
And I'm just going to read Zechariah 8, 22 and 23.
ゼカリア書8章の22節23節をお見せします。
And it says, many peoples and strong nations will come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to entreat the favor of the Lord. Thus says the Lord of hosts, in those days, 10 men from the nations of every tongue will take hold of the robe of a Jew, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you.
ゼカリア書の8章の22節23節。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを請うために来よう。万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。 神があなた方と共におられると聞いたからだという。
Now, verse 4 is very famous. You probably heard that. And they shall, it ends there. It says, He shall judge between the nations, and they shall decide disputes for many peoples, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks.
イザヤ書2章の4節のところは皆さん聞いたことのある箇所だと思いますけれども、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。
And nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. I didn't finish it.
すみません、先に全部読んで。
But peopleAs you know, people long for peace. This is something people want badly.
人々は本当にこの平和というものを求めていると思います。このような状況を本当に願っていると思います。
The idea that to live in a world with no war, that sounds like, you know, utopia.
もう全く戦いのない世に住むということですね。
And it will happen.When Jesus, who is the Prince of Peace, is reigning, fully reigning.
それがこの平和の君であるイエスがこの地を治められるときにそのことが起こります。
Because he is the only way to peace.
なぜならば、この方だけが唯一その平和への道だからです。
True peace can only come to this world if he's in control.
彼が支配しているときだけ、その真の平和というのがその地上にもたらされます。そしてそれはこの世界のことだけではなくて、世の中のことだけではなくて、個人的にも、個人の一人一人の生活にも同じことが言えると思います。
You can only find true peace.If Jesus is in control of your life.
イエスが私たちの人生を支配しているときにだけ、私たちは真の平和というものを体験することができます。
And the reason is he created you, he knows you, he knows what you need. He's the person that should be in control.
なぜならば、この方が私たちを作ってくださって、私たちのことをよく知っていてくださるので、この方が私たちのうちを支配してくださっているときこそ平和が来ます。
All right. We're going to continue chapter 2 next week.
はい。来週また続けて2章から学んでいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Father, for this book of Isaiah.
お父さん、このイザヤ書をありがとうございます。
And I believe that there's, you just want to do something specifically for us as a church here and speak to us and work through this. And we say, Lord, may your will be done.
どうぞこの教会に対して、私たちに対して、主ご自身がこの御言葉を通して語ってくださり、あなたの御心をなしてください。
And bless us as we go through this, Lord.
そしてこのイザヤ書を学んでいく中で、どうぞ私たちを祝福してください。また私たちにチャレンジをお与えください。そして私たちはあなたの身元へ近寄せてください。あなたをさらに深く知ることができますように。
Because I know that it's true with you, to know you is to love you.
あなたを知るということは、さらにあなたを愛することができるということです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
All right.